主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第180、ごめんなさい、おもれ168回、
168、
はい、ですね、はい、ケリーさんちの、
あんたの、あなたんち、
ネットが、はあ、ネット回線が、はあ、とても重いんですよ。
ほう。
で、こう、例えばこう10分番組ぐらいのね、
ほう、
ポッドキャストを、
ほう、
ダウンロードしようとしたら、
ほう、
以前は、
ほう、
数十秒でダウンロードできたのに、
うん、
今10分ぐらいかかるんですよ。
へ
え。で、例えばこれおもれきってだいたい30分から小1時間ぐらいの番組になってますが、
うん、
これも前は1分ぐらいでダウンロードできたのに、
うん、
今はね、やっぱ10分から20分ぐらいかかるんですよ。
何、光回線？
違う。
で、
ひどいのになると 2,3 時間かかるんです、一番組だ
と。そんなの使い物にならない。
ならないでしょ。これちょっとおかしすぎだよねって思って、ケリーさんとかのケーブルテレビなんですよ。
あ
の回線なのね。
はいはいはいはい、
で、僕ね、あの光、
は
あ、嫌なの。
なんで？
あそこのセールスすっごい感じ悪い。
ああ、よくね、うん、電話とかありますね。
でも、うん、電話もひどいよね、あそこの業者。あれあれあれ。で、何その、
超鬱陶しいよね、
頼み方。
そうそうそう、
あのマイラインのあれも、
そうそうそう、
NTT にまた戻ってきてほしいんだけどっていうあの言い方、うん、あれなんか電話の説明だけでペラペラペラペラペラペラ一方的に喋って、
うん、
分かりました、お得ですよね、いいです、え、何がいいの、
うん、
え、これっていきなりもうこれで契約なの、はい、え、今の説明じゃ何も分かんないけど、何が分かんないんですか、いや全部分かんないよ、
うん、
紙の資料とかないのってありませんって、
はあ、
そんなの嫌だって、
うん、
もう切っちゃうもんよ、
はあ、そうね、
で光のも回線もこのケリーさんのアパートも光回線が使えるようになったんで入ってほしいんですって言って、嫌だって言って、前お宅の回線引こうと思ったらもう回線がパン、利用者割り当てがもう満員で使えないからダメって言われたよ、でもいいって言われたから使ったらやっぱダメだったとかって言って、俺 2,3 回振られてんだよ。
あ、そうな
ん、もうあなたとこ信用したくないからえ、それだいぶ前の話ですよね、今は違うんですって言ってもいいですって、今のケーブルテレビ十分なんで結構ですって断ってんです。あれなん、あの中のセールスって思うんですけど、
あ
でね、でなんかケーブルテレビの回線がすごく遅いんで電話したんですね、すごあのケーブルテレビ会社に、
うん、
超遅いんですけど、
うん、
であの手この手いろいろやってみたんだけど、
うん、
明らかに超遅いんです、
うん、
この状態も1ヶ月くらいちょっと続いてて、
うん、
仕事のメールすら送れないような感じになってきてるんですけどつって言ったら、調べに来てくれたんですよ、回線状況。そしたらね、僕モデムがもう老朽化して、もうそとか、あと夏暑かったから熱暴走とかでダメになってきたんじゃないかなって思って交換してもらえば済むと思ってたら、電気屋さん来たんだけどね、1時間ぐらいあちこち調べるんですよ、でこれで良くなったと思うんでって言ってモデムつけたらネットが流れてこなかったりして、なんか結論はね、ケリーさんとこのアパートの回線が、アパート建物そのものの回線が老朽化していて流れが悪いんだって。
うん、どうす
だからそれはケリーさんの一存じゃもできないね、オーナーさんの、
そのままなん、
でそんな無理な状態でモデムを使ってたから、
う
ん、モデムもくたびれてダメになってる、
うん、
だからとりあえずモデムだけは新しく変えてもらったら、
うん、
で でちょっと流れ良くなって以前のように戻ったんだけど、
うん、
またいつ調子悪くなるかは保証できない。
あ、
でこれはまあそのケーブルテレビ屋さんとオーナーとかとちょっと話ちょっと交渉して改善できるようにはしてみますがって、そんなもんオーナーがうんって言わないとダメだよね、
うん、
というなんか
すっきりしない
んだ。でもとりあえず今すっきり回ってるからまあいいやってちょっと思ったんだけど、
一応普通にはいけてるわけ今。
あ、今すごく早い。
へ
え。だからね、ここ最近だからポッドキャストを毎朝新しく配信されたのをこう朝にチェックしてダウンロードするんだけど、うん、これね来てもらうまではね、今本当に5分もかからず全部最新のやつダウンロードできるんですけど、
うん、
それまではねひどいと2時間ぐらいかかるわけよ。なので例えば7時に起きて、
うん、
いろいろ支度して8時前には家出なきゃいけないっていうようにやってたんだけど、その頃は6時5時ぐらいに起きてパソコンつけてダウンロードさせときながらもう一回寝て本格的に動き出す頃に完了してたらいいなっていうようなとても不便な生活をしてた。
そら話になら
ない。そんなのよくわからないじゃないですか、ネットの回線の仕組みとかって。だからね、なんかあの電気屋さんって偉いなって思った。なんかコンセントに突っ込んでなんか測ったりとか、このなんか導線引っ張り出してきてぐにゅぐにゅやってたりね、何してるかさっぱり分かんなかったもんね。ね、でもだってうちのこのポッドキャストもネットがないと聞けないですからね。
まあね、たまものですけど、う
ん、ね、あの調子の悪い方はね、あのプロバイダー等にちゃんと、連絡してくださいね。
そうね、
はい、さあ、今回またまたですねお便り特集です、
うん、
ちょっと通常回で紹介しきれなかったのがもうちょっと残ってるのでね、
うん、
お便りちょっと今日特集で紹介していきますよ。はい、まず最初は、まゆさんからいただきました。こんにちは、キリさん、みなずきさんの、三代将軍家光をとても楽しく拝聴しました。主役に桐谷健太さんはとてもマッチしていますね、
うん、
今ドラマや映画 CM に出演し歌も歌って声もいい、かっこいい家光さんです。超愛のお方様に春ちゃんは品があってぴったりだと思います。男色の歌詞、重心にもっく
ん、
伊勢さんとは、豪華で絵面も映えてますね。楽しく妄想大河を楽しめました。よかったですね、うん、さあ現実の大河は、堤真一さんの、西郷隆盛セゴドンですねとこれ歌よりいただいたのが9月の下旬で、うん、堤真一じゃないかと言われてた頃だったので、うん、このようになってます。やっぱり維新150年ですから2018年はこけることができませんから NHK さんも抜かりがありません、
うん、
というかまたもや薩摩に越前は持っていかれましたということですかね。と言いますか、やっぱり全国区の有名人でないと大河ドラマは誘致できないことを再認識できました。毎回楽しみにしております。秋に入りました。体調管理にご注意なさってください、
うん、
まずここまでね、
はい、
ちょっと現在収録している時点ではちょっと2018年の大河ドラマ「セゴドン」
うん、
主役が西郷隆盛なんですが、
うん、
ちょっとどなたが俳優に決まったかはちょっと
決まってませんね。
で、まゆさんは福井の方です。
はいはいはい、
で、まあ、ご当地、福井のご当地歴史上有名人を大河にといろいろな誘致活動をしているのにもかかわらず、
うん、
薩摩に取られたというふうなことですね。
うん、
やっぱり、そんなに維新150年大事か。
大事って、
まあでも取り上げたいよね。
あ
でも最後やっぱ西郷さんかな。
なあ、他の、まあ、そうだけどね、他ないんかいとは思うけどね。
でも西郷隆盛ってもう幕末ものほとんど出てきますよね。
うん、
ちょい役から。
そうそうそうそう。
まあ、薩摩もね、この間も篤姫とかでもね、あの舞台だったしね、ちょっと多いよね。
うん、
まあ、仕方ないか。幕末もは大体山口か。
まあ、長州薩摩やしね、長州この前やっちゃったしね。
戦国ものになるともう終わりか京都かみたいになっちゃうもんね。どうなんでしょうね、なんかドラマになりそうで幕末でケリーさんでも分かる人物で、ちょっとまあ妥当だよね西郷さんって。
妥当だけど、
島津久光にするのは、
ああまあまあそうでしょうね。
でも久光さんなんかしてたの？
明治以降はね全然ダメだしね、うん、ダメっていうかあんまりそのお殿様だとね、明治以降が全然肝心の維新150年なのに維新までで終わっちゃうから。
そうですな。いや久美さ
ん
成明は幕末に死んじゃうんだよね。
いやいや死なないけど、まあ、政治の舞台には出ないでしょ、ね、そうね、大名はどんどん排除されていくから。
勝海舟とかにすればいいんじゃない。
あ勝海舟ね、
うん、勝海舟って主役になってたっけ、一回あったんだ
っけ。いやあったかな、
あれそうだよ、だけ北大路欣也さんは
あれなんだっけ、なんかの時の勝海舟じゃない、龍馬伝かなんかの時じゃなかったっけ。
いや龍馬伝の時の勝海舟は武田鉄矢、
武田鉄矢か、うん、勝海舟。
まあでも幕末でちょっともうこんだけちょっとなんか本当最近苦しさ感じますね。
まあまあまあ本当にね、うん、ひねり出してるか王道をもう一回やるかみたいな感じしかないしね、
うん、もうちょっと、まあ、もっとファンタジー入れるとかね、その精霊の森人みたいなのとか。
あ
別に時代劇にしなきゃいけないわけじゃないんでしょ、
まあ、もちろんね、うん、近代でもいいんだし、うん、
未来ものでもいいわけです
よ、未来ものね。
なんか鉄腕アトムとかさ、
うん、
手塚治虫とかやればいいのにね。
そのタイガじゃないじゃん。
だから別に人の人生だから、
いやいや、でもタイガっていう枠組みをもうやめることだよ。
ああ、弾けないのかな、
土曜劇場みたいな感じにして。
日曜日やってんだけど
これ、ね、日曜日か、
もう日曜ワールド劇場みたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ50年の歴史がありますからね。
タイガーが、
タイガー、そうでしょ、50何年やって
る、50年ももうやって
るの、やってるやってる、
そうか、うん、半世紀か、うん、
まあいかに1年やれる題材で多くの国民が知ってる人をでって取り扱えるものってそんなにないってことだね。
うん、
まあ聖徳太子とかさ、神武天皇とかやれ。
そうやな、だからまあなんかね、もうちょっとこうさ、なんか 2,3 年はなんかそのもうちょっとワンランクマイナーな人、下のマイナーな人をやる代わりにその半年でやる終わりとかで年2回とかにするとか、
昔あったじゃんそういう、うん、なんか丸1年じゃなく、
そうそうそうそう、
でもあれも視聴率強くなかったからやめたんでしょ、
ね、うん、
で近代もだ、近代ものもダメだったでしょ、で源平ものダメじゃん今、
うん、
ちょっと封印じゃん、実は幕末もあまりやりたくないでしょ本当は。
そう、ね、
でも戦国ばっかりやってるわけにもいかないでしょ、
うん、坂の上の雲なんかはどうやったの、視聴率あんま良くなかったの。
でもジッパーとかそんな20を超えたような話は聞いてない。
あ、まあ、でもあれあれか、なんか長い4年ぐらいやったんだ
よね。
3年越しか、うん、あ
で、あの最初面白かったけど、あの日露戦争の203高地でしたっけ、
203高地、
あの話の時とか、
うん、
もう日本兵がゴミ屑のようにたくさん 死ぬ場面があったでしょ、
うん、そういう話だね、
うん、もうあれを見ててうんざりしちゃって、うん、あなんか近代戦争あんまりエグすぎなんだ、
まあそうね、でもあれを見てるとやっぱり近代もう今のクオリティでやると結構まあ違和感なく見れるんだな
と思って、あ明治でもそう朝ドラがあの辺撮ってるじゃない、
そっちとまた被るのか、
でも朝ドラってさあのやっぱこう戦争時代挟む話多いでしょ、
ね、
でもあれ本当都合のいいとこしかドラマ的に面白いようにしか戦争扱わないじゃない、うん、
戦争がテーマじゃないからね、うん、戦争の時代が大事なんだ、
食料なんて大変とかさ、うん、その婦人会とか組長さんが威張ってうちのとこなんか嫌がらせをするとかさ、
うん、
こうお兄ちゃんが戦争に来てでこう赤髪が来たとか戦死したとかさ、
うん、
なんかそんな王道であるじゃない、なんかまあね各々家庭によって事情が違うからいろんな描かれ方があるにしても同じような流れだよね、絶対主人公東京か大阪に行くじゃん、
うん、
で空襲に遭うじゃん思うけど、まあでもなんか原爆ものやってみるとかね、
もうないよ隙間が、
ああだからほら前や抜けてるのってあの室町前半がやってない、
あ室町時代確かにね、義満とかね、
う
ん、
そうそうそう
ドガーンと義満と一休さんみたいな、
そう新右衛門さんも出て桔梗屋さんも出て、
それはいらんけど、うん、
陳年さんも、
うん、
さよちゃんも、難しいよね、別にあれドラマじゃなくてアニメにしたらダメなのかなそれかさ、人形劇でもよくない、あの昔ほら平家物語とかさやってたじゃない、
やってたからそれ別でしょ、
でも別に大河人形劇でもいいわけでしょ、
三国志とかね昔やったけど、それはまた別の枠だろう、
まあね、でもそこそこ視聴率出さないと何のために受信料払ってんだよって言われたりするんでしょ、
あ
NHK さんは大変ね放送って、
まあ、厳しいな、
こう私たちみたいに好き勝手に喋ってればいいっていう番組でもないんでね、そうそうそうそう、あとですねまゆさん追伸がありまして、
うん、
この妄想タイガーの頃配信した頃にお便りいただいたんですが、水月さんが3度、ご結婚されていたとはこれが一番の驚きでした、今は既婚者なのでしょうかとお問い合わせが来てます、
何そんなあったっけ、
無責任なこと言っちゃダメだよ、水月さん離婚したことってあるって僕聞いたんですよ、
はあ、
そしたら売り言葉に買い言葉であなたはいや3回ほどって
本当に
言ったの、
はあ、
でもまゆさんは真に受けて水月は罰3なんだと、で今4回目結婚してんのとマジで驚いてんの、
マジか、へえ。
あの嘘ですからね、まゆさんこれね。
そんなやりとりあったっけ？
あったの。
いつ？
この妄想大河のこれ。
妄想大河の回。
お便りで。
家光のやつ？
うん。ほらほら、鎧姿で結婚式挙げたお便りあったでしょ？
はあ、はあはあはあ。
でもその鎧姿で結婚披露宴挙げたした。奥さんとは別れちゃったんだよねってお便りあったでしょ、
そんなのあったな、
でその時に僕が離婚したことあるって
あったよ、余計なこと来るからだ
よそんな被害妄想
で ゆえみたいな顔で言うから
言ってよ、そんな顔してませんよ、うん、罰ゼロですね水月さんはね、
まあ罰はないですね、
ね、
うん、幸い
結婚式は何かあげたの、
結婚式は3回
こんなたわけたことばっかり喜んでいかんのだまゆさんまだ何も未経験ですからね、また変な表現だな、
余計なこと言わなくていいんだ、
はい、花の独身貴族ですね、さあ続いてとしさんからいただきました、ケリーさん水月さんこんにちは、ステッカーありがとうございました、お礼の返事をくれてすみません、どこに貼ろうか貼らずに大事に、置いとくか迷っています、 ラジオなので応募をしたのは初めてで、いただいたことも大変嬉しかったです。私の大河ドラマの思い出は、一番初めは斎藤道山を描いた国取物語です。第1話で油売りの語源の説明があったのを覚えています。次は平将門の風と雲と虹とです。子供心ながら歴史の面白さを知りました。これからしてもらいたい大河は、大河の趣旨から逸脱すると思いますが、古事記や日本書紀を取り上げてもらいたいですが、視聴率は望めないでしょう。これからも楽しい放送をお願いしますといただきました。としさんは国取物語に風と雲と虹と、ちょっとお兄さんですね。
まあそうですね、少し上ですね、
ちょっと上ですね。私はあれ、国取物語って白黒だっけ、
わからん。
これあれでしょ、織田信長が高橋秀樹だよね。
へ
ー、違った、
わからん。
ちょっとケリーさんまだ影も形も、
まさかどのやつってあれ加藤豪かなんかな、
なのか、
わかんない、
ごめん、僕はそうか、
違うかな、
あれ石坂浩二が源頼朝だったのは、ごめんなさい、あれ草も言うですね、はいはいはい、加藤豪だと思います。
ああ
平将門と藤原の住友とか出てたやつですよね。で平のこの風と雲と虹は確か吉永小百合とかも出てたんですよ。でこの間高校生に吉永小百合のほら鹿の糞って歌あったでしょ、
さんまがね、タモリか、
いやさんまとかひょうきん族で
触ってたんだけど、いじってた、
ね、奈良の春日の青芝の腰下ろせばって、ね、はいはいはいはい、あれ教えてやれたらキョトンとしてましたよ。まず吉永小百合が誰か分かんなかったか、
吉永小百合は難しいな、今なんですかね、
朗読してるじゃん、そんなもん、
ね、テレビのなんだっけ、
アクオスに出てたね。でも今アクオスってテレビ全然見ないからな。はい、ね、まあほらやっぱ古事記とか日本書紀とかこの辺を、
まあ古代ね、
この辺も面白いと思うんですけど、まあ
そうね、
古代はやっぱ解釈、歴史解釈にもさまざまな意見がありすぎて、ね、ついていける人は少ないかもしれないしね。
そうやな。
そうなんだよ。この間ね、その吉永さよりも教えたけど、小野の妹子知らないって言うんだよ、高校生が。
そんなわけないだ
ろ。中富の鎌足りも知らないって
言うんだよ。日本史で何やってんの？
聞いたら高校生無視するんで、都合悪くなると高校生って無視するんですよ。
そんなことはないだ
ろ。もう本当ね、お兄さんちょっとショックでした。おもれ聞けって。ちょっとここで言いたい、本人たちの前で言われるとなんか陰で何言われるか分かんないから、
そうね、
はい、さあ続いて道のくの姉さんからいただきました、
はい、
前はね道のくのお姉さんだったんですけど、 お姉さんになりました、
お姉さんだった、
はい、毎週日曜配信されるおもれきを朝一番で聞いております、妄想大河を聞いてから私の妄想大河を聞いていただきたくなりました。主役は徳川美術館にある初音の調度品、ナレーションの方がいいかもしれません、どういうこと、道具が主役ってこと、ちょっと読みますね、ドラマの主役は祖神に、ご先祖さん、先祖、祖父母の祖に心の甘さ、稲葉一徹の孫、牧村貞俊の娘、年貞の娘、年貞は春日局のいとこになります、また年貞は利休七鉄の一人です。祖神尼の名前は、オナー。
オナー。
オナーと言います。 父親が戦死した後は前田利家に引き取られて利家の孫と結婚、
うん、
そして何が原因か分かりませんが離縁します、
うん、
その後会津賀茂会津藩賀茂氏の家臣町の行和と結婚、
うん、
おたーという娘を産みます、
うん、
やがておたーも賀茂家の家臣だった岡吉右衛門、吉右衛門、
岡吉右衛門でしょ
うね、と結婚、
うん、
その娘おふりが徳川家光の側室になり千代姫を産みます、
うん、
その千代姫が初音の調度品を持って尾張徳川家に嫁ぎます、
うん、
岡吉右衛門の母は石田三成の娘と言われています。さらに千代姫の子は高須藩主となり幕末に高須藩から会津藩会津藩主松平片森が片森でよかったっけ、
うん、
が出ます。いかがでしょうかと、
うん、
祖神義さんおなあおなあさん
おなあのおたあの
へえ、この人も波乱万丈ですね。
あ、
だから尾張とか美濃の出なんですね、
うん、
で前田利家とかの家と関係がありの会津に行きの、
うん、
で孫は徳川の側室おふりってあれ出てきました、妄想大河出てきましたよね、
うん、
へえ、なんか面白そうよ。
でも調度品が主役なんでしょ。
だからこの調度品から見た
あ、
だからこれもだって重要なアイテムとして、
ナレーション、ああそうか、なんかその品物が見てきた歴史みたいな感じで、うん、その品物が語るみたいな。
そして私はここ、うん、尾張名古屋城に入ったのですとかっていう感じなのかな。
なるほどね、
これちょっといいと思います。
ああ、物ね、面白いね。なんか茶器とかね、それは確かに。
その目線で、あれだよね、うん、我輩は猫方式ですよね。
そうやね、
うん、
まあ確かに
これ姉さん、あの道の子の姉さん、もうちょっと詰めて、
うん、
あの
切り口は非常にいいです
ね、うん、あのちょっと好感度がいいので、おもれき的には好
感度、
あの
あなただけじゃん、
三大将軍家光の後採用されるかもしれませんので。
ああ、だ家光をこういうアレンジとかじゃいいのよ。
ああ、
そうダメな。
あの妄想大河あれでいいんだよ。視
聴率、まだ脚本なんか全然書いてないんだから。それで脚本としてはなんかその、
ね、
家光居合の何か茶器だのなんとかだの、あ、まあそう、おふり目線とかでもいいわけね。
ああ、そうですね、うん、
あ。
そうだよね。あの龍馬伝だってさ、
うん、
香川照之の目線。
やたろう、
やたろうの目線で描いた体だったもんね。そういうのもありですね。なるほど。ちょっとまたお風呂で暇つぶしの考えでなんか、
うん、
じゃあ三種の神器とかやってもいいね。
ああいいね、確かに。
そして私は壇の浦に沈んだのですとか
引き分けられ
た。はい、続いてですね、遠井さんからいただきました。
遠井、
はい、これツイッターでいただいたんですけども、159回の毒舌、うん、やんねえよあんなもんと水月さんが言ったのに、運転中にお茶を飲んでいたタイミングだったので吹き出してしまいました。
何それ。
水月さん、あの自分の言ったこと全部あの責任持って覚えといてください、
ね、覚えてないですよ。
あのこれは159回の時にあのちょうどポケモン GO が配信されて、水月さんやってるっつったら、やんねんあんなもんってこう罵倒したんです。
まあそうですね、それは今も変わらないです。
嘘、ま
あ、やらねえよあんなもん。
そう、今日僕水月さんとこにこれ来る間1万3000歩ほどポケモン GO やってから来たんですよ、
はあ、ああ それはまあご既得なことで、
もうちょっとでコンプリートなんですよ。
何が
ポケモン GO。
ああそうですか、う
ん、あんまりねこのおもれきじゃこの話しても水月さん聞いてくれないだろうってもう分かってたから、うん、別の番組に押しかけて喋らせてもらいましたよ。
ああそうですか、
うん
うん、
ちなみにねこれポケモン GO やってね
喋ってるじゃん、
うん、ちょっとだけ、うん、ちょっとだけちょっと配収録時点なんですけど、これをやり始めてね310キロぐらい歩きました。
300キロ、よかったね。
全然痩せないのもう靴ずれができる一方で全然痩せませんが、楽しいです。ね、一人でやるとつまんないかもしれない。お友達と一緒にこうどこまで行ったとか一緒に行こうよとかってやると楽しいけど、まあ、まずはあなたスマホにしないとね。
おう、スマホでないとダメなの、
うん、ガラケーじゃできないので
。 iPad とかじゃダメなの。
iPad できる、できるよ。でも、
Wi-Fi 持って iPad でやればいいんで
しょ。あ、そうそうそうそう、
やらないけどね、
うん、絶対実は今度の収録ぐらいの時にちょっとこれってどうすんのとか、ね、
断じてやりませんなもの。
でもどうなんでしょうね、リスナーの人は、まあ、うちゲーム番組じゃないのでね、うん、あれですけど、やってないのかな。
やりません。
はい、であとね、遠井さんからね、先々週は何かの手違いがあったのでしょうか、日曜日でない日にダウンロードがされて、されちゃいましたってコメントがありました、
うん、
一応ねこうポッドキャストね配信するのって、
うん、
シーサーブログというブログを使って、うん、そこ経由で iTunes に出るように設定してあるんですけども、
うん、
予約配信できるんですよ。何月何日の何時から公開っていうようにしてあるのが、うん、設定ミスでね、日曜日に配信するの間違えて
間違えたの。
間違えて何月何日何時からを何月何日何時まで配信っていう状態にしちゃった。
まで。
だから水曜日にそのセットをして日曜日からってのを日曜日までっていう風に設定にしちゃったの。
ああ。
それ1日経ってから気づいたんで。
あ、じゃあそのすぐに出ちゃって。
え、そうそうそう。その
1日に消えちゃうっていう感じになった。
うん。だからそれ設定変えたので、そのちょっと3日ほどフライングしてちょっと限定的に配信されちゃった
んだね。一瞬をついていきましたわけですね、遠井さんは。
もう常にチェックしていただいてる。ありがとうございます、
うん、
はい、さあ、最後のお便りです。はい、ケンケンさんからいただきました。ケンケン、ケリーさん、水月さん、こんにちは。国勢調査について思いついたことがありメールしました。今までの国勢調査は県ごとでしたが、少し趣向を変えて、旧国名とか江戸時代の藩でも調査してみてはいかがでしょうか。時代によって少し変わるので、いつの時代か指定が必要だと思いますが、出羽の国や陸奥の国がある時代に指定すると面積が広くなるので、東北の大逆転なんてあるかもしれませんね。ちなみに私は武蔵の国で、藩的にはね、幕府の直轄地でした。天領だった
ね。天領なんだ、
うん。今週のおもれきも楽しく聞かせていただきました。いただきました、
うん。
まあ、国勢調査ね、またいつか大々的にやりたいなと思ってますが、
うん、
旧国名、
あ、
でもさ、これさ、時代によって変わるじゃん。ケリーさんの生まれ故郷ってあっちの国だった時とか、こっちの国の時代とかね、 あるよ。
え、藩領じゃなくて、
旧国で、
国での変わるの、
国境でやっぱ変わるじゃない、こっちだったりあっちだったりって。
そんな、まあ微妙なとこまで言い出すね。
でしょ、うん、なんか難しいね。藩なんて言われるとなんかちっちゃい藩とか大変だよね。
自分が何藩の領地かっていうのはもう分からないわね。旧国名も確かに今の都道府県単位よりもちっちゃい国もあれば、3つぐらい、まあ、それこそ6つみたいにね、4つぐらいの県が入るとこがあるから。
じゃ、蝦夷地、 琉球。
え、どっち？あ、琉球ね、そうやね。島とかね、沖とか佐渡
とか沖の島とか大変だね
絶対無理だろ
みたいな、壱岐とかね、対馬とかだって今まで まあプレゼントを何回かやってきて、ちょっと住所をね一時的に把握させてもらいましたが、離島、沖縄はいたけどさ、
沖縄おられたね、
沖の島とか対馬とか壱岐とか、
離島はなかったかな、
ないですね、佐渡もいなかったもん、
いや見たことない、
うん、面白そうで、なんか、まあ、確かに番狂わせがありそうですね。
武蔵なんかさ、東京と埼玉なんか最強じゃん。
あ、
人口比で言ったらものすごいし、
ね、あれどこまでがさ武蔵とかってなんか、
まあ難しい、
ね、あっちの人は分かんのかな、
まあね、自分とこはどこぐらい分かるかもね。
あ、なんかね、いろんなの時々考えるんです、これなんか、
うん、
その国勢調査で今お住まいの都道府県とか、外国の方は国でちょっとお聞き前しましたけど、うん、なんかほらその好きな戦国武将総選挙とかさ、なんかそんなんやっても面白いかなとか、でそれを誰が集計すんだよとか考えるとめんどくせえなとか思ったり。
それはでも大体結果が分かるんじゃない、大名、戦国大名
だと例えばですよ、うん、まあそうするとまあ大物を、
うん、
になっちゃうのかなって思うし、いや好きな歴代総理大臣とかさ、
ああ
誰も分かんない、どうしよう、宇野さんとか出てきたらどうします、宇野さんが優勝したら、
宇野宗助で1時間ですよ、
ね、宇野さんの時が中学生の時の修学旅行だったんですよ、
あ
の年で、
はいはいはい、
なんかね、竹下登の、
うん、
なんか金庫番って言われてた人が、
うん、
自殺したのよ。
ああったね。
でそれでなんか報道が大騒ぎになって、
うん、
あちこち渋滞になって、
うん、
なんか修学旅行先のなんか次どこそこ行くっていうのが一つ没になったのよ。あ、思い出した、 NHK が行けなかったんだ、
東京、
うん、渋谷の NHK 中止になっちゃった。でバスから雷門だけ見せてもらった、バスで通ったんだけど、
修学旅行行ってたんだ、
うん、
あ
そんな思い出しかないですけどね。まあちょっとこれはまたなんか使えそうだったらですが、ま
あね、国勢調査は多分次やってもなんかあんまり劇的な結果は出そうにないから、まあ、切り口変えないとダメな、
あ、まあ、愛知か神奈川か東京かが今、
まあね、
三大都市ですからね、
大体なんか似たような雰囲気だし、
そうね、でもこう頑張んなきゃって、
あ、
ま
あ
ね、多分愛知は必死だよこれ、うん、で東京が本気出したらもう、
あ、
うん、でまあまあちょっと今すぐってわけじゃないんですけれども、
うん、
また他にもなんかこんなんやってみたらというご意見があったらね、お便りください。
そうね、
うん、旧国名な、
今いい、まあ面白いとは思うけどね、そのそれでまたその後の一つ話をするっていうの
は、うん、ちょっとあの参考意見として、
うん、
ちょっとネタとして預かっておきます。
はい、
はい、じゃあね今日はねここまでですよ。はい、おもれきではですねリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマ戦争の体験談、歴史系検定情報、勲章にまつわる話など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきでは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。